それではヨハネの黙示録2章7節を意味します。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。一言お祈りいたします。神様、ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身が豊かにお導きくださいますよ。私たちのうちにまかれます御言葉の種が豊かに実を結ぶことができますよ。語るこの者を助け導いてくださいますよ。ひとときを御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日から対抗説が始まりました。英語をカタカナ表記してアドベントというふうにも呼ばれます。このアドベントからクリスマスシーズンが始まるわけですね。毎年11月30日に一番近い日曜日から始まります。ですからその年によっては11月の最後の日曜日であったり、その年によっては12月の最初の日曜日になったりするんですけど、その時から正式なクリスマスシーズンが始まります。そしてクリスマスシーズンが終わるのは1月6日あるいは1月6日に近い日曜日で本来は終わる。それがクリスマスシーズンなんですね。しかしアメリカではクリスマスシーズンに入る前からいろんなところでクリスマスの飾り付けがなされます。いろんな建物の中や街角でクリスマスツリーを見かけることも多いと思いますし、教会の中でもあるいはご家庭でもクリスマスツリーをはじめクリスマスの飾り付けをもうすでになさっている方々もですね、多かったことだと思います。先週日曜日は私たちもクリスマスツリーを飾りまして、それで今日来たらクリスマスツリーが見られるようにということだったんですけど、まあ、私たちのツリーはですね、建てたところからまた別のところにちょっと移動することになったんですが、韓国人教会の方でもですね、さまざまなところにたくさんのクリスマスツリー、そしてクリスマスリース、いろんなクリスマスの飾り付けが施されています。前にもお伝えしましたが、屋内に建てられるクリスマスツリー、まあ、この室内のですねクリスマスツリーで、アメリカで一番大きなツリーはダラスにあります。ダラスのガラリアショッピングモールのスケートリンクに立つクリスマスツリーはアメリカで最大のツリー、室内でに建てられるツリーとして最大だそうです。まあ、見るチャンスがありそうですね。それはね、ぜひ見に行かれるといいと思いますけど、まあ、世界中いろんなところにですねクリスマスツリーが建てられるものですけど、生きた木を用いた世界一、今度は世界一ですよ、大きなクリスマスツリーというのは49メートル161フィートと言いますから10階建ての建物ぐらいですね。日本では1階3メートルというふうに基準があるそうです。ですから日本で言うならば16階建て、そのぐらいの高さのですね、そういう木があること自体もうびっくりなんですけど、それをクリスマスのデコレーションをつけてですねクリスマスツリーにしているということです。また人工のクリスマスツリーで世界一、前にもお話ししましたね。さあ、どこにありましたか。メキシコに今あります。それが85メートル278フィートって言いますから、これは17階建てと同じぐらいとなります。日本ですと28階建てですね。ダラスのダウンタウンにリユニオンタワーがありますよね。それの大体3分の2ぐらいの高さのツリーがあるということであります。 まさに世界にはですね、いろんなクリスマスツリーが飾られるものです。私たちもクリスマスツリー見てですね、あ、綺麗だな、素敵だな、いろいろ感動を覚えたりするかもしれませんけど、しかしクリスマスツリーをはじめクリスマスの飾り付け、それはクリスマスのメッセージを持っています。ツリーもただ綺麗だなだけじゃなくて、そのツリーを通して語られるメッセージをしっかり捉えていただきたいと思います。クリスマスツリーは中世ドイツにおいて始まったと言われています。もちろんその背景になるバックグラウンドの中にはですね、もっともっと遡って昔ですね、太陽神の祭り、その時に常緑樹が用いられたということも関連するんですけど、直接のクリスマスツリーは中世のドイツであるというふうに言われています。そしてある伝承によりますと、8世紀の初め頃に現在のイギリスから現在のドイツに一人の宣教師が使わされました。ボニファティウスという宣教師です。彼が最初にクリスマスツリーを作ったというふうに伝えられています。彼がその宣教地にやってきますと、その頃の、ドイツのある地域におきましてはですね、ある人たちがカシの木を神様の化身として崇拝し、小さな子供を縄で縛り付けてですね、それに吊り下げて犠牲としてたっていうんです。それを見た宣教師ボニファティウスはですね、そういう偶像崇拝をやめさせました。そしてその代わりといってはなんですけど、カシの木じゃなくてモミの木、常緑樹のモミの木をですね、キリストのシンボルとして、そしてキリストのことを伝えた、それがクリスマスツリーの始まりだというふうに言われています。最初はモミの木だけが飾られたそうですけど、次第にモミの木にいろんな飾り付けがなされるようになりました。そして16世紀の記録が残っているそうですけど、その記録によりますと、モミの木に果物、クッキー、キャンディーなどがですね、飾られたということであります。そしてクリスマスツリーに初めてろうそくを飾ったのはマルチン・ルーターだと言われていますね。マルチン・ルターがですね、クリスマスツリー、もみの木にですね、ろうそくをくくりつけまして、それに火を灯してですね、子供たちを喜ばせたということが伝えられています。それがだんだんだんだん普及していきました。クリスマスツリーにろうそくの火が灯っている。なんかすごく素敵なような気がしますね。ろうそくの炎というのは電気とは違って独特です。しかしな、何人かの人が心配していると思いますけど、やっぱりぼやや火事が多かったそうですね。やっぱり危ない。それでクリスマスツリーのそばにはいつも水の入ったバケツを置く習慣があったんだそうです。でもそれでも危ないということで、1882年、アメリカの科学者、エドワード・ジョンソンという方がですね、電気のクリスマスライツを作り出しました。最初は高額ですし、電力の費用も高いです。しかしそういったのがだんだん安くなりますと、どんどんどんどん普及していきまして、今ではクリスマスツリーには電気を使ったですね、クリスマスライツが、取り付けられることが多いものであります。19世紀半ば頃にはイギリスの王室においてガラス製のオーナメントが飾られるようになったそうです。それまでは果物が飾られることが主流だったそうですけど、19世紀の半ば頃、だんだんだんだんガラス製のオーナメントがですね、普及していったということであります。クリスマスツリーに用いられる木は、モミの木をはじめとする常緑樹です。エバーグリーンの木です。それはどんな寒い冬でも 緑を失うことなく生き生きとしている。緑の色というのはですね、クリスマスカラーの一つですけど、昔から命の象徴とされてきました。そしてエバーグリーン、常緑樹、どんなに深い雪の中でも、どんなに寒い中でも緑を失うことがない、青々として生き生きとしている常緑樹を永遠の命の象徴として来たわけであります。クリスマスツリー、そこに表された基本的なメッセージは永遠の命であります。それはイエス・キリストにある永遠の命です。聖書の中に命の木と呼ばれる木が登場してまいります。先ほどお読みしました聖書の箇所にも、勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう、イエス様がおっしゃっている言葉です。神のパラダイスに命の木がある、その命の木の実を与えようとイエス様はおっしゃっておられる。この命の木のことが出てくる、最初に出てくるのは創世記の2章3章です。創世記において神様がこの世界のすべてをお作りになった、そして人間をお作りになり、そしてエデンの園を設けられ、そこに人を置かれました。そしてエデンの園の中央には2種類の木がありました。1種類ではありません、2種類の木です。一つは命の木、もう一つは善悪の知識の木です。どうですか皆さん、神様はですね、エデンの園にいろんな果物、フルーツをですね、植えられましたけど、それどれも取って食べてはいけないと神様おっしゃいましたか。そう思う人、そうじゃないですね。神様は人に対してですね、あなた方はこの園にあるどの木からでも自由に取って食べていいって言ったんです。ただ一つだけダメだって言ったんです。それは善悪の知識の木、それから取って食べてはダメだって言ったんです。それ以外はいいって言ったんです。いや、おっしゃっていますから、命の木の実をもう最初は食べることができたんです。ただ一つだけ、善悪の知識の木の実を取って食べてはいけない、それを取って食べるときあなた方は必ず死ぬと神様はおっしゃいました。ところが人間はそれを守りましたか。いや、神様に背きました。神様に背いてその木の実を食べてしまいました。そこから人間に罪が入り、罪の結果である悲惨さが入り、死が入り込んできました。神様はこの木の実を食べるとあなた方は必ず死ぬとおっしゃいましたけど、どうでしょう。アダムがその木の実を食べた時、その場で死にましたか。その場で死んだと思う人、その場で死んでないんですね。エヴァもその場で死んでません。まあエヴァが何歳ぐらいまで生きたか聖書ははっきり記していませんけど、アダムにおいては木の実を食べた後も聖書によると800年以上も生きてるんですね。ということはこの木の実に猛毒があったわけじゃないんです。こういう話を聞いたことがあります。なぜ神様は取って食べてはいけないという危険な木の実を園の中央に置いたんだ。まるでこの木の実にですね、毒が入ってて、それをかじるともう一向に死んでしまうようなですね、そんなイメージを浮かべる方も時々していらっしゃいます。でもアダムは死ななかったんです。800年以上も生きたんです。その後、善悪の知識の木の実に毒が入ってて人間が死ぬという意味で神様はおっしゃったわけではありません。神様に背いた結果、 罰として死を受けなければいけないというふうに、そう神様はおっしゃってたんですね。命の木の実に関してもそれと同じです。その命の木の実を食べたら命が自動的に得られるというような木の実ではありません。一つ食べたら100年長生きする、二つ食べたら200年長生きする、三つ食べたら300年長生きする、そんな木の実ではありません。その木の実自体が命を与えるものでありません。命を与えることができるのは神様だけです。じゃあ命の木の実って何なのかっていうと、神様が与えてくださる命というのがどんなに素晴らしいものか、それを味わうことができるのが命の木の実ということなんです。神様に背き以前、人は命の木の実を食べることによって神様からいただいた命の素晴らしさを味わっていました。しかし神様に背いた時に、もう命の木の実に預かることができなくなってしまいました。神様に背いた時に神様との関係が壊れました。彼らは死ぬ存在となりました。もはや命の木に預かることができなくなってしまった。人が勝手に命の木に近づくことがないように、彼らをエデンの園から神様は追放し、エデンの園の入り口にまるで門番のようにケルビンという御使いを置いて見張らされた。そして回る炎の剣というのがですね、その門を守っていた。人間は命の木に再び近づくことができないように禁じられたんです。実は聖書全体が一つのテーマにしているのは、どのようにしたら人間を再びこの命の木の実に預かることができるようになるのかということなんです。そのこと本当はですね、こと細かくですね、聖書を開きながら学んだ方がいいと思いますけど、今日は、そのことはですね、ちょっとカットさせていただきます。しかし幕や神殿において聖女と死聖女というのが分けられまして、死聖女には人が入ってはいけないといって幕がかけられていました。あのことも、人がもはや罪のために神様との関係が壊れてしまっているので、命の木の実に近づいていくことはできないということを象徴的に表していたんです。でもイエス様が十字架につけられた時に、神殿の幕が真っ二つに裂けたとありますね。それはまさに命の知恵の道が再び開かれたということを意味します。イエス・キリストが命の木の実への道を再び開いてくださった。そして人が再び命の木に預かれるようにしてくださった。そして命の木が創世記の2章3章に出てきましたけど、再び登場してくるのは黙示録なんです。聖書の一番最後の書物の黙示録において再び登場してくるんです。そしてそれは本当に素晴らしい実であり、神様からいただく永遠の命、イエス・キリストを通していただく永遠の命っていうのがどんなに素晴らしいものであるのか、それを味わうための命の木であります。その命の木に関してですね、黙示録の22章1節2節には次のように記されています。まあ、開ける方はですね、お開きになってください。黙示録の最後の方ですけど、御使いはまた私に水晶のように光る命の水の顔を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、12種の実がなり毎月実ができた。 またその木の葉は諸国の民を癒したと記されています。ヨハネは御使いによって天国の素晴らしい姿を見せられます。完成した神の国の姿を見せられます。そこには水晶のように光る川が流れていた。それは神と子羊の御座から流れていた都の大通りの中央を通っていた。その両側に命の木、命の木があったんです。それで十二種の実をならせた。十二という数は黙示録において完全数ですので、その実が完全である、完全に素晴らしいものであるということを意味しています。そして毎月実ができたということは、それはなくなることなくですね、この豊かさ、命の豊かさをまたこれで表しているわけですね。次の言葉、その木の葉に、その木の葉は諸国の民を癒したとあります。この言葉からですね、あ、天国にも病気があるんだというふうに勘違いしないでください。これは目的な表現でして、まさに人を癒すようなですね、そういう命の豊かさをそれによって表現しているわけですね。パラダイスにあるという命の素晴らしさがそのようにして描写されています。その命の木はこの世のどんなに美しいクリスマスツリーよりも、またどんなに素晴らしい宝石よりも何倍も価値のある命の木です。日本人は何でも世界一になることを結構好きみたいでして、いろんな分野でですね、世界一の記録を作ったりしています。クリスマスツリーにおいても世界一になってですね、ギネスブックに登録されたりして喜んでいます。2016年日本において世界一高価なクリスマスツリーというのが作られたそうです。宝石店、貴金属店が作ったそうですけど、純金でできたクリスマスツリー、しかも宝石が散りばめられていて2億円、およそ$2 million、そういうクリスマスツリーを作ったって言うんですね。その時は世界一高価なものというふうに話題になったようですけど、その記録すぐに破られてしまいました。今ではアラブ首長国連合の高級ホテルにダイヤモンドをはじめたくさんの宝石が散りばめられたクリスマスツリーが飾られています。それが$11 million の価値があると言いますから、驚きですね。いや、それよりも私はなんでイスラム圏でクリスマスツリーなんだろうって、そっちの方が驚きなんですけど、イスラム圏でもクリスマスツリーいいのかなって、なんか不思議な感じしますね。でもそういうこと考えると不思議ですね。日本でもですね、日本人が1000人ぐらい集まりますと、クリスチャン何人いますかって言ったら、大体7人ぐらいが手を挙げるという状況なのにですね、クリスマスどのくらいお祝いしますかって言ったら、大体700人ぐらい手を挙げるでしょうね。あまり意識しないでクリスマスを祝っています。そしてクリスマスツリーをたくさん作り上げています。でもクリスマス、イエス様の誕生を祝う日ですね。日本においてはまた国を挙げて誕生日を祝うという日があったりします。いろんな国々、いろんな地域にそういうのはあると思いますけど、世界中で祝われるその誕生っていうのは他にはないと思いますね。しかもクリスチャンの少ない日本でさえお祝いしている、いや、イスラム圏、キリスト教に反対してますイスラム教の国でもクリスマスツリーを立ててますと言いますから、やっぱりイエス様は世界中の人の救いのために来たんだなっていうふうに 思わされます。どんなに人間がですね、高価なクリスマスツリー、素敵な素晴らしい美しいクリスマスツリーを作ったとしても、神のパラダイスにある命の木はその何倍も何倍も素晴らしい木です。それは神の与える永遠の命の素晴らしさを私たちに味わわせてくれる木だからです。主イエスは言われます。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。勝利を得る者が神のパラダイスにある命の木の実に扱える。誰が勝利を得る者なんでしょう。聖書は語ります。第1ヨハネ5章5節で、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。あなたが心からイエス様を信じているなら、あなたは勝利者です。あなたは命の木に預かることができます。イエス様はあなたに命の木の実を与えてくださいます。なぜならイエスキリストを信じることによってあなたは永遠の命を持っているからです。その永遠の命が与えられているものこそ、誰であってもイエスキリストを信じることによって永遠の命を持っているものこそ、その命の木の実に預かることができる。その命の豊かさに預かることができます。いつの頃の週からその習慣が始まったのか分かりませんけど、今日におきましてクリスマスツリーの下にプレゼントを置くという習慣がありますね。それも含めてちょっとクリスマスツリーのイメージを捉えていただきたいと思います。イエス・キリストにある永遠の命、それは神様からのプレゼントです。私たちに対するギフトです。それを受け取るなら誰でもそれを受けることができる。神様からのプレゼントです。イエス・キリストを信じているならその神様からのプレゼントである永遠の命を私たちは受け取りました。クリスマスツリーを飾りつけ、またクリスマスツリーを見ることによってただ綺麗だなって終わるんじゃなくて、ああ私にも永遠の命が与えられている、やがて神のパラダイスにある命の木の実に私も預かることができるんだということを確認していただきたいと思います。それとともにクリスマスツリーを通して私たちはイエス様のことが伝えられるということですね。伝道の一つの道具になります。またクリスマスの機会ですね、一人でも多くの方にイエス・キリストのことを紹介するためにもまたクリスマスツリーが用いられればと思います。お祈りいたしましょう。神様、私たちは毎年毎年クリスマスを迎え、クリスマスツリーを飾りつけます。しかしクリスマスツリーを通して神様からどんなに素晴らしいプレゼントを私たちは受けているのか、イエス様が生まれてくださったというのがどういう意味であるのかをさらに深く受け取るものとさせてください。そしてクリスマスツリーを通してもイエス・キリストのことを明かしすることができますように、一人でも多くの方がイエス・キリストを通して与えられる永遠の命に預かることができるように導いてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。